旅鉄路線図。今回の路線は富良野線です。この路線は北海道旭川市旭川駅から北海道富良野市富良野駅までを結ぶ全長 54.8km の路線で、駅数は18。1899年明治32年旭川から美瑛までが開業、翌年に全通しました。それでは今週もこの方をご紹介しましょう。栗原かけりさんです。
こんにちは、栗原かけりです。
よろしくお願いします。
電気がない、電気がなかったら暮らせませんよ。そんなことありませんよ。電気、夜になったらどうするんですか。夜になったら寝るんです。さあ、富良野線です。
ルールルルルルルルルルル
やめて
もういいですか。
あ、はい、
あ、 UFO だ。はい
はい、
はい、皆さんご存知ですね、富良野線でございますよ、はい、あのドラマの舞台でございますね。
まあ、あの富良野つながりというだけで、まあ、実際に富良野線ほとんど出てこないですよね。
まあ、そうですね。あの、あれですよね、滝川周りの、はい、根室本線の方が出てきてましたよね。
そうですね、あのヌドベですからね、最寄りの駅はね、6号の里はね。
そうですね、
はい、富良野って聞くとね、ついに僕ね、反射的にね、電気がないって出ちゃうんですよ。
富良野っていうね、言葉がまたいいですよね。
そうですね、
北海道富良野、ちょうど真ん中ら辺ですね。
北海道のへそというふうに言ってますから ね。でその富良野線なんですけども、実はすごい歴史のある路線ですよ。
そうですね、明治32年って早いな、
これ、はい、これね、富良野線っていうのはもともとなんと網走へのメインルートだったんですよ。
全然行かねえ。
一番最初は旭川から今の富良野線のルートを通って、はい、富良野帯広池田と来て、うん、で、地北線になった、
はい、
あの千代高原鉄道だったルートを通って、まあ、北見とかあの辺を通って網走まで行ったというのが一番最初の釧路網走という道東とこの道を結ぶ最初のルートというのはこの富良野線だったと。
この富良野線でも今となってはなんかとってもなんかおしゃれなね、
はい、
機動車なんだけど、すごいおしゃれな機動車がね走ってますよ。これはキハ150型、
はい、
機動車でございますね。 JR 東日本の、キハ110とか111とかに似てるなんかね構造のですね、すごいモダンな機動車が走っていますよね。キハ40系とは一線を画すなんかおしゃれな、車両になっていますが、
はい、
これが走っています。しかも旭川駅が高架になったじゃないですか。
そういえばそうでした
ね。あの、僕ら地上の駅しか知らないんですけど、地上の駅はあの三角のさ、あの駅舎の出たところのあれが思い浮かびますけど、今どうなってるんだろうな。ね、この高架の駅に、まあ、駅を出発して、
はい、
美瑛そして富良野に向かって走っていく路線でございます。
はい、
はい、ここはですね、本当に車窓ですね。車窓がものすごく緩やかな丘、なだらかな丘に沿ってですね、まあ、農作物がこういっぱい植えられていて、ラベンダーが咲いていて、
はい、
まあ、非常にこうのどかな、なんと言いますか、穏やかな気持ちになる、
はい、
路線だと思うんですよ。
そうですね、やっぱりね、この富良野線っていうのは途中下車を楽しみたいですね。
楽しみたいですね。
はい、もうすごい大昔で87年なんですけど、
はい、
これね、僕が初めてあの一つの路線全域下車をやってやろう、やったんですよね。
富良野線で
やりました、やりました。
大変じゃないですか、本数あんまりないし。
いや、でもね、行ったり来たりっていうのを繰り返したらね、半日ぐらいでできた記憶がありますね。
あら、そうで、半日でできました。
あ、まあ、うん、暗くなる前に終わりましたね。
すごいですね、18駅、
そんなにやりましたっけ。
うん。でも本当にね、この途中の美瑛駅とか美馬牛駅とかね、降りてみたい駅、
は
い、
そうですね、この辺りはもう、ね、あの例えば美瑛駅なんていうのはもう石造りの駅舎が綺麗なところですし、
そうですね、はい、これは美瑛南石というね、あの、うん、特産の、安山岩の石だそうです。
はい、でその前後の北美瑛の駅とか、あるいは、まあ、千代ヶ丘、あるいは学田、そういった あの、あんまりメジャーじゃない駅っていうのは、本当にホームが一本だけの、もう横道さん言うとこの板切れ駅という
か、ね、ああ、そうですね、はい、鹿内とかはあのちょっと板切れなんだけども、その上の方にこう雪が降っても、駅名標が被らないように、長い、はい、あの駅名標になってますよね。
はい、
うん、そうか、その全域下車をされたということで、その北海道の風情をね、とっても味わっていらっしゃるのではないかと。
まあ、27年前、26年前ですけどね、
うん、その頃はまだ走ってなかったとは思いますが、
はい、
今はですね、こんな列車が走っています。富 倉野美瑛のろっこ号。
ああ、のろっこ号、トロッコ列車ですね。
うん、そうですね、はい。毎年6月から10月、まあ、あの雪が降らない時期ですね、はい。ここは観光路線としてですね、こののろっこ号、ゆっくりと DD51 が引っ張る、トロッコ列車ですね。
はい、
これが、走っております。快速も旭川から富良野を越えて帯広まで直通してくれるやつがですね、ありまして、快速カリカチっていうのが走っておりますが、それ以外というか、それまでもですね、含めて、特に優等列車が走った形跡があまりありません。
いや、走ってました。
おっ、ありました。
急行カリカチ走ってました。
あ、そうか、急行カリカチがここを通っていたわけですか。
はい、で、今走っている快速カリカチ、これ富良野線内は快速じゃなくて普通列車なんですけど。
ああ、そっかそっか。
はい、でですか。それとはね、またちょっとね、なんか違うというか、必ずしも面々と続いている列車ではないらしいんですけども、うん、70年代はここは急行カリカチというのが富良野線経由で走っていましたね。
あ、そうだったんですね。ああ、僕ずっと急行カリカチって根室本線滝川周りの方だけかと思ってました。
あ、はい、それは途中で変わったんですけども。
あ、そうだった、
はい、
途中の駅でこれですね、臨時の駅があるんですよ。臨時の駅、西中駅と中富良野駅の間にあります、
はい、
ラベンダー畑駅。
ラベンダー畑駅ですね。僕が前駅降りた時にはまだなかったんですよね。
ああ、そうだったんですね、はい、本当にこれはでもある意味板橋駅ですけど、
はい、
はい、単式のホームとなっておりますが、駅降りてすぐのところにですね、ラベンダー園が広がっております。
そうなんですよ。富良野線っていうのは以前は、まあ、ラベンダー畑の横とかも行くんですけども、
はい、
ここで降りればすぐラベンダー畑みたいなところがねなかったんですよね。
あ、車窓から見えるけど直接行きやすいところはなかった。
はいはい、上富良野からちょっと行くとか、
うんうん、
美瑛から車乗らなタクシー乗らなきゃいけないとか、まあ、そういうのが多くてですね、富良野線に乗ってラベンダー畑に行こうというのが、ね、昔はなかったんですけども、この臨時駅確か夏のシーズンだけの営業ですよね。
そうですね、6月から10月下旬までの営業となっています、
はい、この臨時駅ができたおかげで列車の旅で、ラベンダーに行くことができると。
そうですね、はい、これはもう有名になっていますが、ファーム富田というですね、
はい、
ラベンダー、有名なラベンダー園がここにあって、
はい、
ここに来るお客さんが結構いますね。
そうですね、僕だってレンタカーで行きましたからね、その頃は歩いていけなくて。
そうでしたか、うん、で、あ、もうラベンダーは見たんですか。
あ、見ましたよ、
ラベンダー畑。
はい、ちょっとねシーズン終わりかけだったんでいまいちだったんですけど、やっぱり7月中ぐらいが一番いいのかな、うん、ラベンダーは。
暑くもなく梅雨もないんですよね、北海道はね。
はい、そうですね。
ですからすっごい気持ちいい中でラベンダーに包まれてね、旅をする、いいですね。
そう、でも梅雨はないんだけど、うん、夏のスコールはねみたいなのは結構あるんですよ。
あ、そうなんだ。
はい、でね、富良野線乗ってるとこのラベンダー畑とか普通のその畑がこんなこううねうねってあって、その向こうに山があるわけですよ、
はい、
その山のね斜面にね、あの部分だけ雨が降ってるっていうのが見えるんですよ。すごくねそれが綺麗でしたね、まあ、たまたまね、うん、午後のね太陽の光がちょうどちょっと逆光になって、その山の一部にだけ降ってる雨をねキラキラっと照らしてたんですけど、
うん、なんかやっぱ自然とこうね戯れたくなりますよね、北海道ってね。
はい、
うん、雄大な景色かと思います。
はい、
はい、僕はね、ビバウシの駅好きなんです
よね。ああ、いいですね。
ここも、わあ、降りたいなと思いながら、もう次の列車もあるしなっていうことで、なかなか行けず、乗り潰しの人は悔しい思いをしているかと思うんですが、
はい、
まあ、ここはですね、ぜひ行って、まあ、ペンションなり、その辺の宿に泊まりたいなと思いますね。旭山動物園ってこの辺近くでしたよね、確か。
まあ、そうですね。近くと言っていいのか分かんないですけど。
まあ、でも、富良野線に乗っていくというよりは、旭川からバスって感じですね。旭山動物園、
はい、
ね、この近くにありますけども、ですね、僕はこうショートカットとしておすすめの場所になっておりますよ。
はい、
はい、何かと言いますと、旭川空港の近くなんですよ。
まあそうですね、
うん、まあ列車の駅じゃないんだけどね、
はい、
美瑛の駅からねタクシーに乗って旭川空港まで行ったことがありますね。
あ、いくらぐらいでした。
2000円かかんないぐらいだったかったなと思いますね。
そうそう、全く公共交通でのアクセスは考慮されていないので、
はい、今地図を見ていますけれども、一番まあ近くの駅というのがですね、おそらく西清和もしくは千代ヶ丘のすぐ横にですね旭川空港あるんですよ。
あったあった。
なのでこれもう変な話歩けるかなっていう距離感だと思いますね。
いやでもターミナルが反対側ですからね、結構大変ですね。
そうですね、まあ列車でのアクセスってほとんどまあ人はいなくて、だいたい旭川の駅までバスで行っちゃうっていうパターンがまあ多いんですけども、はい、女満別空港に似てる感じですね。
あ、
空港の逆側で人全然乗らない、もったいない鉄道駅みたいな、
はい
ね、そこをうまく空港アクセス的なことでね、お金かけて整備したらいいのになって思ったりするんですけど、そんな場所もあります。
はい、
はい、車窓を見るとですね、緩やかな、まあ、丘の景色も もちろん、すごく綺麗でいいんですけども、その向こう側にそびえ立ちますのが十勝岳。
はい、
ここはですね、活火山なので時々噴煙が上がったりするんですって。それから温泉もこの上富良野などにありますので、はい、観光的にも非常にいいんじゃないかという。
十勝岳温泉ですね、
有名ですか。
十勝岳温泉は確かあれじゃないですか、五郎さんがシューと一緒に行った風呂で中原茂さんとちょっとバッテリー合っちゃったの。十勝岳温泉
じゃなかったかな。結局そこに行くわけですね。あ、中原茂さんね、あの木材の人、
中田木材のご主人です
よ。そうですよね、もう小さんも亡くなったしな。
いや中畑さんは今もきっとご存命だと思いますよ。
そっか、物語の中でね、気づいているかと思います。皆さんの胸の中でも生きてると思いますけども、この北の国からの、ストーリー展開をですね、どんな感じだったかなって知りたい方はですね、富良野の駅の駅前にですねあります、あのロケの様子とかが ね、あの蔵みたいなところに展示されているので、ぜひご覧になってください。駅から少し歩いたところに北の国から資料館っていうのがあります。
富良野駅もね、もう四六時中あの曲流れてますからね。
そうですよね、
富良野駅とか駅前で、ね、勤めてる人大変だと思いますよ。
それで売りすぎですよね。さだまさしさんのですね、
はい、
もうね、あのハミングと言いますか、
そうですね、
あーがずっと流れてるわけですからね。このこびりついて離れないメロディーではありますけれども、はい、これはトラさんの柴又でも似たようなことを感じました。
うん、同じですね。
同じ
だね。どっちもあの吉岡さん出てますね。
ねえ、有名な作品には何かいるって感じですけどね。
はい、
はい、近くに、資料館ありますので、少し時間が空いたっていう方はぜひそこ行ってみてはいかがでしょうか。
はい、
僕もね、実際ここに行くまでは見たことなかった。で、旅で富良野駅で時間が空いたから北の国から資料館に行ったきっかけで北の国からを見始めた。
あ、見たんですか。
うん、あのそこからもういっぱい DVD 借りて見たんです。
お
っていうぐらいですね、あのきっかけになりますので、実際の現場に行くとね、物語性にも触れることができるんじゃないかなと。
うん、そうですね、
しますのでですね、ぜひそのあたりも楽しんでみていただければと思います。
はい、
はい、富良野駅からはですね、根室本線に乗り継ぐことができます。
はい、
旅の続きをお楽しみください。
はい、
はい、というわけで、いわゆる一つの北海道がここに、富良野線のお話でした。というわけで、今週の恋する旅鉄部はここまでです。
恋する旅鉄部では皆さんからのダイレクトメッセージを募集しております。
はい、どしどし送ってください。よろしくお願いします。
お願いします。待ってますよ。
はい、ダイレクトメッセージ届いております。ご紹介させてください。はい、ケリーさんからいただいております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
新幹線の話題です。
お、
新幹線、いつも乗ってる新幹線とちょっと違うのあるじゃないですか。
お、
置いてある新幹線、ちょっとこれの話ですね。
うんうん、
先日米原駅近くにある鉄道総合技術研究所に生体保存されている X300、
うん、
WIN350、
うんうんうんうん、
スター21車両を見てきました。
お、
俺ねこれ見ましたよ、金網の外から。
あ、本当ですか。
うん、まあ大体ね、あの大体新幹線に乗ってると車窓で見えたりしますけどね、はい、
うん、
時々一般公開されて間近に見られて、
はい、
触ったり乗ったりすることができる、うん、乗ったりすることもできるんだ。
うん、
ということで今回は JR 東海のハイキングイベントで、
はい、
一般公開された。その時にですね、行ってきましたよと。
はい、はい、いいないいな。
ねえ、
ちょっと特別な感じがしますよね、やっぱり。
いつも金網の外から眺めてるやつが実際に乗れちゃうっていうのはすごいことですね。
羨ましい。
あの僕らのミュージシャンでいうと、あの楽器店でサックスをこう外から見て眺めてるのがあの実際吹けるみたいなこんな喜びだと思います。いつも新幹線の車窓から見る昔鉄道雑誌などで見た高速試験車両が直に見られて、超感動しました。
羨ましいですね。
ね、またメールしますねとメッセージいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ね、こういう昔のこの試験用の車両、
はい、
なか かなか見れないし、
見れないですね。なんか写真とか雑誌とかでは見るけど、やっぱり実物見るのは違いますよね。
ね、うん、そのね、前原のあの試験車両っていうのはね、はい、すごいポツンとだだっぴろになんか中に置かれているので、お、なんだなんだっていつも気になってたんですよ、大阪行くときに。なんでね、あの、あ、これってそういうね、乗る機会もあるんだなと、今すごいなんか目から鱗でございます、うん、
はい、
ね、ありがとうございます。
あ
のね、名古屋のリニアっていうかにもですね、
はい、
この試験車両が確かありましたね、
うん、ありますね、あのシュッとなってる顔のやつですよね、
うんうんうん、居心地がいいというかですね、はい、ずっと居ついちゃいますね、車両がとにかく多いんで、
はい、それ行きたいな、
試験車両子供たちと一緒に行きたいですな、
はい、ですね、前にあの博多の総合城下なんかで、うん、展示してあるのを見ましたね。でも中は入んなかったんですよね、うん、入れなかったのかな、うん、でもやっぱちょっといつもとは違うオーラを放ってますよね、ああいうのって。
ドクターイエローもね、
うん、
いいですけど、
うんうんうん、
試験用の新幹線、
はい、
いいかなと思います。
はい、
はい、皆さんどしどしメッセージを送ってください。
お待ちしております。
はい、それでは今日もいい旅を、いってらっしゃい。